大空を飛びたい、高野敦。今世には虫にも鳥にも我はなりなん。イカロスのように大空を飛びたい。定時制高校を中退した僕は、家を飛び出して道路工事やビルの建設現場など職を転々としていた。ようやく居ついたのは新聞の販売所だった。そこには僕と同じように干渉されるのが嫌な連中がたむろしていた。鬱屈した日々の間も幼い頃からの夢は育み続けていた。小型飛行機を操縦したり気球に乗ったりするのはハードルが高すぎる。初心者が空を飛ぶ方法のうちパラグライダーなら僕のような人間でも可能だと思った。3月の初めの日曜日、朝刊の配達を終えると、そのまま下田行きの普通列車に乗った。河津駅に着くと、パラグライダースクールのライトバンが止まっていた。中には予約した学生らしい男女が乗っていた。早春でもまだ風は冷たかったが、真っ青な空には雲一つなかった。川沿いを進んでいくと、花びらの濃い河津桜が満開になっていた。20分ほど山中を揺られていくと、新芽の出ていない斜面の上の方に、白い平屋の建物が見えてきた。今回集まったのは、1日体験コースの参加者10名で、自家用車でやってきた人もいた。午前中はパラグライダーに関する講義が中心だった。パラシュートのような部分がキャノピーで、前面に並んだ筒に空気が流れて浮上するとか、キャノピーの後縁から伸びるラインを束ね、グリップをつけたのがブレークコードだとか、それを引くことでカーブしたり、ブレーキがかかったりするらしい。とにかく覚えなければいけないことが多かった。実演のビデオを見てから、いよいよ体験する段階となった。まず、飛行するための予備訓練に入る。指導員の笛で緩い斜面を駆け下りていく。本番で足がすくんでしまったら、斜面を転がり落ちて、雲にとらわれた芋虫のように草むらに突っ込んでいくことになる。飛行を終えるときはブレークコードを引いて高度を下げる。着地する際には足への衝撃を和らげるために草地を駆け抜けるようにする。一連の流れを体で覚えたら次にキャノピーを草地に広げていく。ラインが絡まないようにして。僕は人に指示されるのが好きではない。ただここではそんなことは言っていられない。人の命がかかっているから、皆の表情にも緊張が走る。午前中はそこまでで昼食。午後から本番となる。最初は緩い斜面を駆け下りていき、着地までの流れを確認する。その後、実際にパラグライダーを背負って、10メートルの高さから飛んでみることになった。指導員が風の流れを見て、十分な向かい風と認めたとき、旗を振ってくれるのだが、風が強すぎるとキャノピーに引っ張られてまっすぐ立っていられない。いよいよとなると足がすくんでしまった。とても飛び立てるような状況ではない。しかもブレークコードを引くタイミングがずれたから、飛び立てないまま斜面を駆け抜けるだけで終わった。僕は気がめいってしまった。年下の女の子たちが軽やかに飛び立っていくのに、自分だけは地面を這う芋虫のままなのだから。数度のチャレンジを経て地面すれすれのところを滑空したが、空を飛んだという実感はない。その日最後のフライトは60メートルの高さから飛行するというものだった。畳んだパラグライダーを背負って斜面の一番上まで登っていく。他の若者はすでに上手に飛んでいるので、余裕の笑顔さえ浮かべていた。前の女の子が飛び立った。笛の音が鳴った。断崖のような高さにいる自分を感じた。足元を見てはいけない。視線を上げると、霞んだ沖合では、伊豆大島の三原山が 雲海から頂きを突き出していた。海側から吹き上げる風でキャノピーが立ち上がった。大きな翼が頭上に広がっていく。僕は覚悟を決めた。死んでもいい。死を恐れるから刀で切られるのだ。死さえ恐れなければ、人間は本来許されているはずの完全な自由を享受できるのだ。僕は駆け出した。滑走路を進む飛行機のように、指導員の行けという声が聞こえた。ブレークコードを引くと、斜面から足が離れるのを感じた。吹き上げてきた風で、僕の体は重力に逆らって、スーッと持ち上げられていく。地上に縛り付けられた漆黒から、ようやく逃れたのだ。鳥の感覚というのが分かってきた。空中を飛行する姿勢こそが自分であるということが、遥か下には着陸の目標を示す円が見えていた。そこに向かって一方のブレークコードを引いてカーブしていけばいいのだが、一分足らずの飛行では満足がいかなかった。僕は上昇気流を探りながら、午前中に登ってきた林の方へ飛んでいった。河津川に沿って咲き乱れる桜が風を受けて花びらを散らしていくのが見えた。太陽が微笑んでいた。限界を超えるのだ。何者にも縛られない自由に向かって。気がつくと僕は三原山を目指して白波の立つ海の上を飛んでいた。パラグライダーを操作する感覚はすでに体からなくなっていた。早く飛んでいきたければ翼を羽ばたかせればいい。風を切りたければ翼を左右に広げて滑空していけばいい。地上に這いつくばることに愛想を尽かした僕はカモメとなって他の海鳥と鳴き交わしながら彼方の島に向かって飛び続けていた。その時までの人間の肉体が地上のどこかに横たわっているかなど気にかけることもなく。